小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は小沢先生に風をテーマにお話ししていただきましたね。
風をテーマにした話っていろいろあってね、風の神と子供とかいい話たくさんあるんですよね、それを聞いていただきました。
はい。さて小沢先生、この番組にはたくさんリスナーの方からメッセージをいただいていますので。
そうですか、
はい、今日はまとめてご紹介しようと思います。
そうですね、ぜひ聞かせてください。
はい。まずラジオネーム雪正さん。日本人が語り継いできた物語の重要性は日頃よく感じるところです。想像力をかきたてるだけでなく、そこに息づく物語の形や仕掛け、そして語るもの、聞くものの関係まで結んでくれる昔話の力はもっともっと見直されるべきだと思います、ということです。
そうですね、僕もそう思いますね。日本の伝統文化っていうとすぐこう立派な文化の方に目が行きますけどね、殿様が作ったものとかなんか、だけど実際には我々庶民の中で語り伝えられてきたそういう知恵の塊みたいなもの、それが僕は大事な伝統文化だと思うんですよね。ですからそれがもっと知られたらいいなという思いで僕は仕事してるんですけどね。
そうですね。続いては絹種月さんからです。童話の中ではタヌキやキツネが頭に葉っぱを乗せることで変身します。なぜ葉っぱを使うようになったのでしょうか。由来などを分かれば教えてください。また外国のタヌキやキツネも日本の童話のように変身するのでしょうか、ということです。
まず最初のその葉っぱを頭に乗っけるってやつね、どうせお話だから適当に作ったんだと思いますけど、イメージとしてはね、おそらく日本でお嫁さんが角隠しってやるじゃないですか、はい、頭にこう乗っけるでしょ、
結婚式の時、
あれだと思いますけどね。で今のその頭に葉っぱを乗せて変身するってのは、大抵の場合はキツネやタヌキが女に化ける時なんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、それで娘になって歩いてきて、で嫁になるみたいなね、時によく出てくるんですね。ですからおそらく角隠しなんかで頭をこう覆う、はい、あのイメージなんじゃないかなと思いますけどね。それがキツネやタヌキだから葉っぱになったということじゃないかと、想像ですけどね、これは僕の。
葉っぱだとどこでもあるっていう、
ね、そう、どこでもあるというのがありますよね。山の中に住んでるわけでしょうからね。
でもキツネやタヌキが変身することって逆に多いですよね。
そうですね、ほとんどそうなんですよね。変身するとすれば、キツネやタヌキな、それがどこから来たかっていうのはちょっと分かんないですけどね、別にそのキツネやタヌキが動物学的にね変身する力を持っていたわけではないと思うのね。ただ言えることは、キツネはですね、非常に古くからもう中世からそういう人を騙す動物というふうにイメージされていましたね、不思議に。それからヨーロッパでもね、狐物語って有名なの話があるんですけども、これもね、なんかこのずる賢い人を騙すような動物として狐がイメージされてますね。なぜでしょうかね、あの顔から来るのかどうかわかんないけどね、
かわいそうですね。
かわいそうですね、本当に。
はい。続いてはひまわりさんからです。小沢先生が出版された語り継ぎたい日本の昔話を早速読んでみたら、今まで聞いてきた昔話と始まりの部分が違っていたり省略されていたりと違うところが結構あるんだなと思いました。わからないとは思うのですが、声に出して読み始めると9ヶ月の我が子も近寄ってきてじっと聞いていました。言葉のリズムが心地よかったのでしょうか。
今の前半の部分ね、まさに今度の小峰のね、語り継ぎたい日本の昔話というシリーズを作った一つの目的を敏感に感じ取ってくださってると思うのね。
というと、
それはこういうことなんですよ、はい、日本では例えば花坂じじいとか桃太郎っていうと、もう一つしか話がないっていうふうに皆さん思ってらっしゃるね、有名な話で自分がたまたま子供の頃出会ったもの、それだけだっていうふうに思ってらっしゃる。そうじゃないんですよね。昔話では日本中にいろんなバージョンがあって、同じ花坂じじいでもいろんなバージョンがあるわけですね。それを知ってもらいたいという気持ちが僕にはとてもあるんですよ。昔話って多様で、しかも全国の隅々まで いろんな形で伝えられたということ自体に大事な意味があってね、それどういうことかというと、日本では決してね、文化は中央集権的にね、大都会にだけ集中していたわけではないと、田舎の方でも同じようにいろんな話が語られていたという、その証拠なんですね。なので僕はその昔話の、まあ、多様性って僕ら呼びますけどね、いろんなバージョンがあるっていうことをとても重視してるんです。それでね、あれを一つはやったわけですよ。ですからおそらく読者の方は自分が知っている、例えば花咲かじりと違うなとかね、いろんな感じをお持ちになると、そこが僕の、まあ、狙いのところというかね、それを知ってもらいたかったわけ、っていうのがあります。それから同じ、例えば七つ星なんていう話でもね、ほとんど同じタイトルなんだけども中身は相当違っているというのがありましてね、それを僕はシリーズの中に入れてありますけどね、そういうね、同じ話なんだけど中身違うよってことを見せるのもやってます、あの中で。それが一つの僕の大事な目的だったのね、それをよく感じ取ってくださったと思うな。
語り継ぎたい日本の昔話、全何巻？
7巻なんですね、あれ、小峰書店というところから出したんですけどね、9年がかりでやったやつですけども、
それから9ヶ月というとまだ赤ちゃんですよね。
そうね、
近寄ってきて、じっと聞いてたということなんですけど、
それもね、嬉しい話ですね。実はあれは僕が一人でやったんじゃなくてね、僕はその話っていうのは本来語られてきたものだから、まず耳で聞くものだっていうふうに思ってんのね。ですからあれは僕が昔話大学で指導してですね、その耳で聞いて分かりやすい日本語っていうのを目指してるわけね。ですから当然そこにはリズムを要求されるわけですね、それをね、その子供が感じ取ってくれたとすれば、僕らとしてはものすごく嬉しいことですね、あのね、僕の感じではね、大人の方がそのリズム感を失ってると思うのね、大人に悪いけどね、僕も大人なんだけど、大人ってさ、普段物語を本で読んでるでしょ、そうするとあんまりリズムいらないんですよ、目で読む限りは。
点と丸で、
そう、点と丸できるだけでね、平板でグーッとくるでしょ、ところが本来昔話は耳で聞かれてきましたから、リズムが必要なんですね、で伝承的な語り手もいい語り手はとってもリズムよく語るものなんです。例えば鈴木薩さんという岩手の方なんか本当にリズムが良かった、それをめがけて僕ら最後の勉強してんのね。でそれをあの小峰のシリーズに入れたもんでね、その9ヶ月の子供がそれを感じ取ったとしたら、僕はとても嬉しいですね。子供の試験に合格したって感じがするな。
でもストーリーは中身は分からなくても、リズムを楽しんだり、親子で近寄って肌を寄せ合うこと、ね、っていうことが大事なんでしょうね。
あの言葉の美しさね、日本語の言葉の楽しさね、詩音のつながりとかね、そういうことすごく僕たち気を使ってやってますのでね、例えばこうしてああしてって手とつながるのは良くないっていうふうに僕ら考えるわけですよ、聞いてて飽きちゃうからね、でそういう時には別な言葉に変えるとかね、そういう細かいことを工夫してやったシリーズなもんですからね、9ヶ月の子供が耳を傾けてくれるってのはものすごく嬉しいですね、
続いてはアジサイさんからです。先生の話を聞いて、白雪姫は3回殺されたとか、私たちの知っている昔話がいろいろと変わっていることを知りました。桃太郎など有名な話も、私たちが知っているのとは本当は違うのかと、とても興味があります。そんな有名な話も聞かせてください。よろしくお願いします。
そう、今の話もね、前半の部分、その白雪姫はオリジナルのグリムのメルヘンでは3回殺されているわけですね。1度目紐で殺され、2度目櫛で殺され、3度目がリンゴで殺されている。それを有名な絵本は大抵はリンゴだけにしちゃってると、1回にね、そうするとさっきお話したリズムがなくなるわけですよ、あそこはタンタンタンっていうリズムなわけね、1,2,3っていうリズムなわけで、それが大事なんだけど、それが失われちゃってるわけですよ、1回にするとね、でそういうのを僕らは大事にしようよということを言っているわけね。ですからその昔話に一種の文法があるということを知っていただくのはとても大事なことですよね、語りの決まりがあるということね、それから後半で言ってらした今の桃太郎でしたっけ、日本でよく知られてる話がね、本当はどういう話だったんだっていうのはぜひ知っていただきたいですね。桃太郎一回ちゃんと取り上げたいですね。
桃太郎もやっぱりいろいろあるんですか。
いろいろありますよ、桃太郎もね、いろいろあるし、最初のところで桃が流れてくるでしょ、あれが桃が裸で流れてくるっていうのもあるけれども、 香箱に入れられて流れてくるって言います。香箱ってことは立派なものを入れる、大事なものを入れる、はい、香りの箱と書きますけどね、うん、それ綺麗な箱に入れられて桃が流れて、これもあるんですよ、そこからしても少し違うわけね。それからその流れてきた桃をどうするかというのもね、いきなり割って食べよるっていうのもあるし、しばらく神棚に置いとくっていうのもあるしね、あるんですよ。そこもとても大事なところでね、でこれはね、あの柳田邦夫先生がその桃太郎の最初の部分を非常に問題にして、日本の昔話の原型だとさえおっしゃったところで、大事なところなんですね。これ一回聞いてもらいますね。
まだ取り上げてませんもんね。
そうだよね、確かに桃太郎まだやってないね。
もうこれは改めて詳しく聞かせてください、
ね、で後半はね、はい、あそこであの犬猿記事を家来にして鬼ヶ島行きますね、はい、あそこの部分はあそこの部分で、前半とまたちょっと別なんですよね。であそこの部分だけ取り上げたら、これはもう世界的な話なんです、国際的な話なんですね。なのでそれ一回やりましょうね。
奥が深そうですね、うん、楽しみにしています。
やりましょう、はい、
続いては幸代さんからです。大人になった今でも単純に昔話を聞くのは楽しいものですね。以前この番組で子どもたちに読み聞かせをしている回を聞いていた時にも、29歳となる私ですが子どものようにワクワクできました。また何か他の昔話も聞かせてください。例えば日本で最も古いお話など興味があります。よろしくお願いします。
これも面白いね。あの前半の部分ね、大人でもあのお話を聞いたらワクワクするとおっしゃったけど、まさにそうでね、うん、昔話って何回も言うけど、本来は口で語られて耳で聞かれてきたでしょ。ですからね、その本来の形に戻るとね、耳で聞くのが一番楽しいんですよ。目で読むより耳で聞いた方がはるかに楽しいのね、なので僕は一生懸命語ってくださいっていうし、語りやすい文章が大事だっていうふうに思ってるんだけどね、まさにそうだよね。耳で聞くと楽しいというのが一つ、それからその日本で古い、最も古い、それは言えるんですよね、はっきりと。
言えるんですか。
そう、あのね、古事記に出てくる話っていうのがあるんですよね、古事記っていうのは712年に書かれたって言われてる、8世紀の初めの頃ですね、大和朝廷が成立してまだ間もない頃の記録ですけどね、その中にも例えば蛇息子と呼んでる話が入ってます。それなんか一番古い話よね。でおそらくこれはね、そのまあ古い話だけど、古事記の例を出して、それから日本の今の蛇息子の話ね、現在昔話として伝えられている蛇息子を並べて聞いていただいたらすぐ分かると思う、面白さが、とっても面白い話です。これも
そうなんですね、もっとこう有名な話で古いものといえば、
ものといえばね、羽衣ね、天人女房って僕ら呼んでますけどね、羽衣の話、あれも古いですね。それから浦島太郎、
浦島太郎
古いです、あれは不動記に出てくるんです。不動記もね、8世紀の初めにできたものなんですけどね、その中に出てきます。ですからこれも一番は古いと言っていいでしょうね。
あ、やっぱり古いとか少し新しいとか、
ありますあります、
あるんですね。
ありますあります。
その証拠が残ってるんですね。
残ってるの、まあ、証拠が残ってるから古い新しいが言えるわけだけどね、だから証拠は残ってないけども古かった話ってのあるのかもしれないですよ。
でしょうね、
ただ書かれなかったら残ってないからね、分かんなくなっちゃったって、それはあるでしょうね、でそれに対して割と新しい話っていうのももちろんあるし、一つの話の中でもこの部分は古くてね、この部分は割と新しいっていうのもあるしね。
それってどうやって調べるんですか。
いや例えばね、花咲かじは初めのところではあの犬が流れてくんですよ、川からね、子犬が流れて、でその子犬がじいさんにここ掘れワンワンって言ってくれて、で掘ったら宝物が出てきた、で隣のじいが真似して掘ったら蛇が出てきたみたいな話になるわけね。その子犬ね、子犬ってとても大事な古い話なんですよ。でそれともう一つはその川上から流れてきたってあそこの部分ね、これも古いんですよね。これも古事記の中で櫛が流れてきたというふうな記事があったりしてね、川上から流れてくるっていうのは古い要素なんです。だから今一つの話として言われてる中でもモチーフって僕たち言いますけど、このモチーフは古いと、このモチーフはまあ割と後からくっつきたという区別もできるわけね、だから昔話の研究って案外ね面白いんですよ。
長くかかりそうですね。
かかりますね。僕なんてもう60年やってまだ終わんねんだもんね。
60年ですか。そうですか。
面白いです。でも
今日は小澤先生にリスナーの皆さんからいただいたメッセージに答えていただきました。皆さんよく聞いて勉強してらっしゃいますね。
そうですね、本当ね、よく聞いててくださるんだね、嬉しいですね。
そうですね、言葉のリズムの問題も本当に大切です
ね。大切だと思うね、
でも本当に桃太郎とか浦島太郎とか取り上げてませんでしたね。
そうでしたね、そうでしたね、確かに。やりましょうよ、ぜひね。
そうですね、それから一番古い話が
蛇向こう入りね、
蛇向こう入りですね、
蛇向こう入り話。
はい、じゃあ一つ一つ詳しく、ね、取り上げますのでお楽しみに。
そうですね、
はい、さて来週は先生、
久しぶりにわらべ歌を聴いていただこうと思ってんのね。特に若いお母さん方にとってね、子供と遊ぶことってすごく大事でしょ。だけどわらべ歌って自分が聴いて育ったっていうお母さんあんまり多くないかもしれないのでね、ぜひそのわらべ歌を覚えていただきたいと思って、また三住彩さんに出ていただいて、わらべ歌を聴いていただきます。
はい、楽しみにしています。はい、小澤先生どうもありがとうございました。
どうも。
小澤敏夫、昔話へのご招待。